それでは背負いきれない思いと題しまして、静尾先生よりメッセージをいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の23章1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、1節から4節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。こういう言葉を聞いていますと、イエス様が律法学者たちやファリサイ派の人たちを非難している、そういうことはすぐに感じ取れるのではないかと思います。この非難がどういうところに向かっているかもよくわかる気がします。律法学者たちやファリサイ派の人たちは、口で言ってることは正しいのだけれども、しかしその行いというのは実は言ってることと違う。だから彼らの行いを見習ってはならない、そう言われています。律法学者もファリサイ派も言葉と行いが違う、言行不一致である。だからそんな彼らには気をつけなさい、イエス様がそう教えられたのだ。ここを聞くと私たちはまずそんなふうに感じるんじゃないでしょうか。しかし実はまさにこのところに注意が必要だろうと思うんです。もしかすると今申し上げたように受け止めてしまいますと、今日の箇所でイエス様が私たちに語ろうとしておられることを決定的に受け取り違えてしまうかもしれません。私たちは今日の箇所についてとんでもない誤解をしてしまうということもあるかもしれない、そう思うんです。でもう一度この1節から4節の言葉を少し注意して聞き取ってみたいんです。確かにここには律法学者たちやファリサイ派の人たちに向けた批判めいた言葉が語られています。3節のところに、だから彼らが行うことはすべて行い、守りなさ、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからである、そうはっきり言われています。律法学者たちやファリサイ派の人たちがある病を持って生活している。正しいことを言うけれども、口先では言うけれども、それを実際に行おうとしない、そういう病気だって言われています。で確かにここには律法学者やファリサイ派への批判が語られているんです。しかしよくよく注意したいのは、イエス様がこの批判の言葉を誰に向かって語っておられるのかということなんです。一節のところにこう言われています。それからイエスは 群衆と弟子たちにお話になった。イエス様がここで話しかけている相手、それは律法学者でもファリサイ派でもありません。イエス様の言葉をこの時聞いているのは群衆であり弟子である人たち、つまりイエス様の敵である人ではなくて、イエス様に聞き従いたいと思っている人たち、そういう人たちに向かってイエス様は信仰者としての生活あり方を教えようとして語っておられるわけです。今日私たちが聞いている言葉というのはイエス様が相手をやっつけようとして語っておられる言葉ではありません。そうではなくて、イエス様に従う弟子たちを教えようとして語っておられる言葉です。で、そうであるとすれば、私たちが、今日聞いているこの箇所を聞く際の聞き方というのは、イエス様と一緒になって私たちもファリサイ派や律法学者のあり方に、あれは現行不一致だよというふうに非難をして留飲を下げるというような、そういう聞き方ではないのではないかという気がします。本当に律法学者やファリサイ派たちは困ったものだ、あなたたちもそう思うでしょってイエス様はそうおっしゃってるんじゃないんです。そうじゃなくて、律法学者やファリサイ派の人たちを、まあ、いわばですね、反面教師のお手本として示しながら、しかしあなたはああいうふうであっちゃいけないんだ、そういうふうにイエス様は言っておられるわけです。そうであるならば、私たちは今日聞いているこの箇所、これを律法学者やファリサイ派たちへの非難の言葉として聞くのではなくて、むしろここにいる私たち自身への勧告、あるいは警告のメッセージとして聞くべきではないだろうか、そんなふうに思うわけです。私たちの中にももしかすると律法学者やファリサイ派のようなところがどこかにあるのかもしれません。そしてイエス様がそういうところを敏感に感じ取って、そしてあなた方はああいうふうであってはいけないのだ、そう教えてくださっている、その言葉を聞き取りたいと思うんです。今日の言葉が他の誰かを攻撃している言葉じゃなくて、私たちを教えようとしている勧告の言葉なのだとすれば、イエス様は一体何を教えようとしておられるんでしょうか。まあ、現行不一致ではいけないと言われていることはわかります。しかしそれ以上にここにはどんなことが述べられているんでしょうか。今日のこのところで律法学者とファリサイ派のどういう面が反面教師として取り上げられているかということに注目したいんです。まず2節のところにこんなふうに教えられています。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。で、モーセの座というのは6節のところでは街道の定石というふうに別の言い方でも出てきていますが、実はこのモーセの座と街道の定石というのは同じ椅子のことを指している言葉のようです。当時ユダヤの国ではですね、まちまちにシナゴーグと呼ばれるユダヤ教の礼拝を守る回廊があったのですけれども、その礼拝をする部屋、回廊の中の特に礼拝を捧げる、まあ、少し広い部屋ですけれども、礼拝堂と言っていいようなそんな部屋ですが、その一番前のところには集まってきた回収の人たちと向き合って座る、そういう特別な石造りの椅子が用意されていたそうです。まあ、私たちの教会の礼拝でもですね、毎週礼拝を捧げるたんびに回収席に座っている皆さんと牧師や司会者たちはこう差し向かいの形で座りますけれども、まあ、こういうふうに お互いに向かい合って座る、そういう椅子が、モーセの座、あるいは定石というふうに言われている席のようです。そして、この向かい合って座る席というのは、集まって普通の人たちに、普通の会衆が礼拝を捧げるのとは違う目的を持った人が座るわけです。つまりその差し向かいになって座る人は何をやるのか、一つには、立法や預言者の巻物を朗読する。私たちの礼拝でも司会の方が聖書を朗読してくださいますけれども、そんなふうに、神様の言葉である聖書を読み上げる、そういう役割をする。でその席が、上席モーセの座です。そしてもう一つは、その日のメッセージ、集まってきた人に神様の言葉として伝える、そのようなメッセージを語る人が座る。それもこのモーセの座と言われる席から語られたわけです。つまりモーセの座というのは、そこに座って、聖書が読まれたり、あるいはメッセージが語られたりするときに、その言葉というのはですね、神様の出来事として聞かれる、そういう、席です。向かい合って座る席、たまたま席が反対向いてるということだけではなくて、そこで語られてる言葉というのは、神様の言葉という権威が、普通に認められていたわけです。で、立法学者やファリサイ派の人たちはいつもそういう席に座りたがって聖書を読んだり、聖書の神様の言葉を取り継いだりする。イエス様はところが、そういうふうに、モーセの座についている立法学者やファリサイ派の在り方を批判するわけです。あの人たちは確かに回廊で差し向かいに座って立法の巻物を読み上げる、預言者の巻物を読み上げるし、いろいろなことを語ってくれる。でそれは神様の言葉だから聞くべきだし守るべきだけれども、しかしあの人たちが実際にやっていることというのは、その語っていることと違うんだから見習ってはいけないというふうにおっしゃるわけです。つまり礼拝の中で語られた言葉通りの生活をしていないから、あの人たちの在り方は見習ってはいけないというふうに批判をするわけです。で自分が読み上げる言葉、あるいは取り継ぐ言葉、語る言葉の通りに、本人が生活するつもりがないのであればです、礼拝の中で語られる立法の要求なんていうのはいくらでも厳しくなっていくことができるわけです。聖書の中にはあれをやれこれをやれっていうふうに一つ一つ私たちがやるべき徳目が記されています。それをみんな守ってやりましょう、あるいはこれをやってはいけないあれをやってはいけないという、そういう悪徳も書かれています。それはやらないようにしましょう。イエス様の時代には613そういう悪徳や徳目があったと言われていますけれども、大変細かく数え上げて、それを守りましょうって、口先だけなら何とでも言えるわけです。しかしそれは結局は口先で言われているだけであって、誰も守らないで終わってしまうことになる。喋ってるその本人すら守らなくて終わってしまうのだ。だからそういうあり方は見習ってはいけないのだとイエスもおっしゃっているわけです。イエス様がここで立法学者やファリサイ派について批判しておられるそのポイントというのは、語っている教えではないということに注意したいと思います。語っている教えはこれは聖書の言葉だから、それは尊重しなきゃいけない。だけれども彼らの行いはその言葉通りじゃないんだから、それに従っちゃいけないっていうんですね。語られてる事柄自体は正しい、正しいのだから、そこで聞いたことというのはなるべくなら行いなさい、可能であるならぜひそれを守りなさいとイエス様もおっしゃいます。ただそれを語ってる人の在り方は見習っちゃいけない。本気で喋ってることを行おうとしてないんだから、 ほどほどやってやったことにしてしまう、そういう欺瞞的なやり方っていうのは神様の前では通用しないんだから、あれを真似ちゃいけないのだとイエスもおっしゃるわけです。立法学者やファリサイ派の人たちは街道の中で言葉の上だけは大変見せよく、神様の御言葉に引き従おう、この言葉はもうこうも解釈できる、立法を守って生きよう、口では大変そういうふうに元気よく言うんですが、実は実際にその喋ってる当人がそれを守らないとどうなるか、結局はですね、立法の厳格さを損なうということになります。言葉の上だけでは非常に厳密にですね、あれも守んなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、あれはやってはいけないっていうわけですけど、言ってる本人がそれ守らないのだったら、すべてが茶番劇、パロディーになってしまいます。例えて言うならです、歩行者信号が赤なのに横断歩道の真ん中に人間が立っていてですね、そして、止まってる自動車に向かっていいかい、赤は進んじゃいけないんだよ、青は進むんだよって、お説教してるようなもんです。それはまるっきり風刺画でですね、車の運転手からしたらいいからあなた早く渡ってよって、もうこっち青なんだから進みたいのにって言うだろうと思います。でもファリサイ派の人たちが、立法学者の人たちが街道の中でやってることは、いわばそんなことなんだというふうにイエスもおっしゃるわけです。これが聖書に照らして正しいことですって教えながら、自分ではその生活、あの言葉通りに生活しないんだとしたら、それは信号の赤と青を教えて、これは進みなさい、これは進んではいけませんって言いながら、自分は平気で信号を無視しているようなことだというふうにイエスもおっしゃるわけです。守るつもりもないのに、聖書の掟を頭の中でいろいろ考えて、どんどん精密にしようとしたら、そこに語られる言葉、いたずらに厳しくなります。で、結局どうなるか、それは結局誰も果たすことができない重荷になってしまうんだとイエスもおっしゃるわけです。4節のところでこうおっしゃいます。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。本当に正しいこと、非常な重荷を他人には背負わせておいて指一本動かさない、誠に冷酷な人のようにも聞こえますが、おそらく立法学者もファリサイ派の人たちもそのことに気がついてないんです。どうしてか、もともと自分が喋っている言葉を守らなきゃいけないと思ってないからです。立法を守るように、言葉の上だけは大変厳格なことを言う、もしかしたら牧師も同じような過ちを犯すことがあるかもしれません。聖書の中に書いてあることは、これが間違いがないことですというんですね、大変細かく読み込んでいて、これが分かんなきゃいけないんだという調子で話をする、ところが実は喋っている本人がよく分かってないなんてことが起こるかもしれません。しかし、どうして神様の言葉を取り継いでいながらそれを守らなくて平気でいられるんでしょうか。それは実は立法学者もファリサイ派の人たちも、自分自身、この私というものが本当の神様の前に命を与えられ歩んでるんだという、その感覚が薄らいでしまってるからだろうと思います。この私の日々の生活、一日生きてこの生活というのが、実は神様がご覧になってる生活で、そして神様がこの私のやってること一つ一つを全てご存知なのだ、そのことをですね、つい忘れてしまうわけです。神様がこの私をお作りになった、この私を生かし歩ませてくださっているのも神様だ、それは当たり前のことだと分かりきったつもりでいるんですけれど、しかし実は実際に生活していく中でそのことを忘れちゃうんです。で、そういうことっていうのは私たちもあるんじゃないでしょうか。順番に理屈をって言われたら納得はするんです。私たちは誰一人自分で生まれようとはしてこなかった、どなたであってもそうだろうと思います。私たちはみんな気がついたらこの世界に生まれ落ちてですね、生活をしてたんです。自分が生まれてきた時のことなんか私たちは全然知りません。お母さんのお腹の中から出てきたのはみんな間違いないことですけれども、しかし自分がどんな山道を通ってきたとかですね、あそこが狭かったとか、そんなことは誰も覚えてないわけです。だけど実際に生きてるのだとすれば、それは この私の命って自分の手で調達したものじゃないんだなってことは誰にでもわかります。私が今生きてるってのは神様が贈り物として与えてくださった命であるし、私の人生ってのも神様が贈り物として与えてくださって、いろんな人たちと出会わせてくれて、そしていろんな困難や試練もあったけど、そのたんびに神様が守って導いてくださって、この私をここまで持ち運んでくださった結果、私は今日ここに生きているのですと、そう順序を、正しく説明をされるとその通りだって私たち思うだろうと思います。ところがです、それでいて私たちは自分がそういうものなんだってことをつい忘れちゃうんです。自分の人生ってのはまるで自分の手で獲得してきたものであるかのように思ってしまいます。自分の命っていうのは自分の思いを実現するためのステージであるし、自分の人生っていうのはこの私の独占物、この人生の主人公は私なのだ、他にこの人生に関わっているものはいない、つい私たちはそんなふうに思ってしまいます。この私に命を贈り物としてくださった方がいつもこの私を見守ってくださっているなんてことはですね、いつの間にかどっかに忘れて抜け落ちてしまうんです。で、私たちは多分そんなふうにして過ごすことが多いんです。日曜日に教会にやってきて聖書の言葉聞いてる間ぐらいはですね、神様が私の前におられるんだって思うんですけれど、この礼拝を後にして、別に怒ってるわけじゃありませんから、いけませんって言ってんじゃありませんけど、私たちはしかし本当に残念だけどそうなってしまうんだということを申し上げてるんですね。私たちの側は神様からの贈り物である人生だということを忘れてしまうということがあります。しかし、じゃあ私たちが忘れたからって私たちの命って贈り物でなくなるんでしょうか。そんなことはないんですね。私たちがどんなにこの人生自分の手で作ったものだと思い込んでいたとしても、実際の私たちが生きている命っていうのは神様が与えてくださったもの、そのことにはいささかの違いもありません。そして神様は私たちに命を与えてくださった方として、私たち一人一人の人生をいつも注意深く配慮を持ってご覧になっておられ、そして私たちがどういうふうに暮らしているかな、私たちの生活をも御心にかけてくださっているんです。私たちが誰かから親切にされて本当に喜んだり、あるいは誰かに親切にしてあげるっていうようなことが起こると、神様はそれを我がことのように喜んでくださいます。どうしてか、神様が一人一人に命をくださったのは、私たちが辛い思いをしてこの世界なんか嫌だっていうために生まれたのではないからです。神様は私たち一人一人を良いものだと言ってお作りになってくださいましたし、私たちがここで生かされているのは、この命を生きて本当に素敵な命を生きている、感謝だ、そういうふうに喜びながら生きることを通して、この世界が本当に嬉しい喜びに満ちた場所なんだという、そういう思いがこの世界に満ちる、そのために私たちは生かされているんです。私たちはそのために作られたんだよ、あなたの命はそのためにあるんだということを神様御言葉を通して教えようとしてくださいます。一番最初に教えようとしてくださったのは10回です。私たちは10回というと、塔の戒めだと言って、あなたは私の他に何者も神としてはならない、あなたは私のために、自分のために刻んだ音を作ってはならない、そんなふうに一つ一つ、唱えることできる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は神様は実戒を人間に与えてくださるに先立って注目すべきことをおっしゃってるんです。出エジプト記の19章4節から6節をお聞きしたいと思います。旧約聖書の124ページです。旧約聖書の124ページからすぐ125ページに行くところですけど、19章の4節から6節まで神様が実戒を くださるに先立ってモーセにこんなふうにおっしゃってます。4節から、あなたたちは見た私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。神様はあなたたち一人一人が私の宝だ、あなたは私の宝の民の一人なんだって、そういうふうにおっしゃっておられます。そして宝の民としてふさわしく生活できるように十戒をモーセに与えてくださっているんです。でそれが律法学者やファリサイ派が会堂の中で、読み上げるその律法の一番中心になっている事柄です。どうして私たちに聖書が与えられているのか、どうして私たちに神様の戒めが与えられ、それがおすすめとして語られるのか、それは実は私たちが神様の宝物だからなんです。神様が一人一人本当に宝物だ、この一人一人が本当に喜んで感謝して自分の人生を生きることができたらいい、だからあなたはどう生きるのか、この言葉を聞きなさいとおっしゃって十戒を与えてくださったんです。ところが私たちはどういうわけか神様が喜んでくださって聖書の言葉を与えてくださったんだってことを忘れちゃうんです。で忘れてしまう結果どうなるか、神様がこの私を深く御心に留めてくださっている、この私を喜んでくださっているんだっていうことを忘れてしまうと、私たちの信仰生活の中からいつの間にか神様が姿を消すことになります。そして信仰生活っていうのは人間同士がちゃんとそれを守って生きていられるか、そういう人間同士の間柄のことに変質してしまうんです。昨日話を準備している中で、そういえば最近しばらく行ってなかったなと思ったことを思い出しました。私が赴任した頃にはよく申し上げていたんですが、私の前任の北先生が、説教の中でとても鋭い言葉をところどころにおっしゃる。でその中に、私が非常に感銘を受けてですね、私もこの教会に赴任してから時々使わせていただいてた言葉があります。それはどういう言葉か、信仰者というのはその信仰において罪を犯すんだっていう言葉です。本当にこれ深い言葉で、本当にそうだって私初めて聞いた時に思いました。私たちは信仰を与えられていますけれども、信仰において罪を犯すんです。信仰がないことが罪なんじゃないんですね。律法の言葉、聖書の言葉、それが私たちに与えられています。それは神様が本当に私たちを喜んでくださって、あなたが本当に喜んで生きることができるように私が言葉をプレゼントしてあげよう、あなたはこういうふうに生きたらいいんだからね、というふうに語ってくださった神様の愛に裏打ちされている言葉です。私たちもそのことがわかるもんですから、聖書の言葉を聞いて一生懸命それに従って生きようと努力をするわけですけれども、ところが聖書の言葉に聞いて生活しようと心がけているさなかにあって、神様を忘れちゃうんです。神様はこの私を愛してくださって、だからこの言葉が語りかけられてるんだってことがどっかにスーッと消えてしまいます。すると神様がこの私を愛してくださっているから、その感謝があるから、御言葉に聞き従おうとするんじゃなくて、ただ自分はこの聖書の言葉に照らしてちゃんと生きていられるだろうかっていう、そういう戒律みたいなものに変質してしまうんです。私たちの信仰生活が 周りの人たちに見せるためのもの、あるいは自分自身が自分の生活を眺めて、うん、これでいい、よくできてるというふうに満足できるためのものに変質してしまうんです。この私も周りの人たちと同じ思いで、同じ考えで、同じ生き方で生活できています。見せるための生活、それは周りの人に見せるためかもしれないですし、あるいは自分自身に見せて自分が納得するためのことになっているかもしれませんが、演技としての信仰生活に終始するようになる。でそういうあり方はやっぱりですね、信仰があるから生まれてくることなんですが、神様からいつの間にか隔たって切れてしまっている。信仰者はその信仰において罪を犯す、でそういうふうなあり方に陥るんだろうと思います。律法学者やファリサイ派の人たちは長い間神様の律法を受け継いできて守ろうとしてきて、ところがいつの間にか神様がこの私を喜んでくださっているということが分からなくなってしまったために、実はこの律法はどこまでも守れる限り完全に守らなきゃいけないという思いが薄らいでしまったんです。でそれは律法学者やファリサイ派の人たちの几帳面さが足りないからではありません。そうではなくて、神様との生きた交わりに生きているということが見失われてしまった結果です。神様はこの私を本当に愛してくださっている、この私の一日一日の生活を喜んでくださっているし、この私が困難に出会うときには何とか支えようとしてくださる、そういう神様はこの私の背後にいつも一緒にいてくださるんだ、そういう感謝と信頼と喜びが薄らいでしまう。でそのところでは神様の言葉は正しいことはこれだけれど、しかしまあどうしても守らなきゃいけないっていうよりもほどほど守っておけばいいっていうような緩みがそこに生まれてくるわけです。この私の生活を神様が喜んでくださっている、そのことが分からなくなってしまった律法学者やファリサイ派の人たちは、実は人々をもはや神様のもとに導くなんてことはできなくなっています。だって自分自身が神様に愛されてるんだってことが分からないんです。人々に語り聞かせることができるのはせいぜいのところ、これは正しいことです、これはやっちゃいけないって書いてあります、皆さん厳密にそれを解釈してそれを守っていきましょうっていう、神様抜きの、お互い同士のルールみたいなマナーみたいなことしか語れなくなってしまいます。しかしそれでは本当に神様との交わりの中に生きるっていうことに人々を導けなくなります。だからイエス様は実はここで、あの律法学者やファリサイ派のようにあなた方はなってはいけないのだとおっしゃるんです。あの律法学者やファリサイ派の後を追ったら、あなたはきっと神様抜きで、神様がわからない中で生活するようになってしまう、だから彼らの行いは見習っちゃいけないんだよってそうおっしゃるわけです。神様の愛の中にこの私が生かされている、そういう誠に大きな真実が抜け落ちてしまっているものですから、実はそういうところではどうなっていくか、お互い同士の間で自分が高く見られているか、そのことが問題になってきます。神様との間柄の話じゃなくて人間同士の間柄のこと、聖書の言葉を守るっていうのは、あの人ちゃんと聖書を守れてて立派だねと言われるって、そういうことになりますから、人間同士の中で、とても、尊重され尊敬されるってことが、律法学者やファリサイの人たちの関心事になります。それで実はこの人たちは宴会の神座を好んだり、回廊の定石を好んだりするということになるわけです。6節7節でこんなふうにイエスもおっしゃいます。宴会では定座、回廊では定石に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。7節に先生と呼ばれることを好むんだっていう言葉が出てきますけれども、この先生って日本語になっている言葉は、もともとはユダヤの人たちが使っているヘブライ語でラビっていう言葉です。私たちはラビって呼びかけられたら先生って意味だなって、聖書ある程度、読んでこられた方は、そういうふうに、 まあ、翻訳してお聞きになるだろうと思います。でもラビっていうのはですね、もともとはもともとの言葉はですね、偉大なことっていうのを表すラブっていう言葉があるんです。そこから派生している言葉なんですね。だからラビっていうのは、そのニュアンスまで含んで言えばですね、私の偉大な人、私の偉大な方っていう意味です。いろんなことを教えてくれる先生に向かって、尊敬の思いを表してラビ、私の偉大な方よって呼びかける。だけどそれ呼びかける相手は先生ですから、日本語に訳すと先生って訳されるわけです。私たちはその翻訳の方ばっかり聞いてるもんだから、ラビって言われたらただ先生って言われたんだなって簡単に考えてしまいますが、実はこの先生っていう言葉にはですね、大変な敬愛の念がそこに込められている。だから喜ぶんですね。ただ先生って言われて喜んでるんじゃないんです。そうじゃなくって、私の本当に偉大な方よというふうに呼びかけられるから、律法学者やファリサイの人たちは喜ぶわけです。人前で広場なんかでそんなふうに自分のこと読んでくれる人がいるととっても嬉しいわけです。いや、それはまあそうだろうなというふうに分からないでもない気がします。神様がこの私を愛してくださっている、そういう感覚が薄らいで失われているところではです、他の人がどんなにこの私を重んじてくれるか、大事にしてくれるかということが、喜びの中心に変わっていってしまうわけです。しかしイエス様は、ここではあなた方は先生と呼ばれてはならないんだってその後続いていきます。8節9節のところです。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父を一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなたたちの本当の先生っていうのは誰か、人間ではなくて、あなたたちに神様のことを教えてくださるキリスト、ただお一人なんだ。あなた方の本当の父っていうのは、まあ、人間の父も父親ですけれども、しかしこの事情を超えた天におられる誠の父が父なんだ。つまりここで神様とイエス様と両方のことが挙げられているわけです。あなたにとって本当に大事なものは何なのか、それは人間同士の間で先生と呼ばれて持ち上げられていい気になることじゃない。そうじゃなくって、本当の神様、天の父のもとであなたが生活できることが何より大事なことだし、そしてまたその神様に愛されている、神様に守られ導かれているんだということを教えてくれる、そういう主イエスキリストに導かれている、そのことがあなたにとってただ一人の教師になるはずなんだ、ここに言われているんです。そしてそういうふうに神様の前に、神様に支えられて生きる、そのことを教えてくださる主イエスキリストの在り方として、11節12節で身を低くするんだということが教えられるわけです。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、減り下るものは高められる。これはいわゆる金言として語られているんではなくて、イエス様がご自分の在り方を、指し示すように教えておられる言葉です。そして実はこの言葉はここで初めて出てくる言葉というのでもないんです。これまでもことあるごとに実はイエス様は本当に時を捉え、場を捉えてこの同じことを弟子たちに繰り返し繰り返し語ってきておられる、そういう言葉です。このマタイによる福音書で、この23章に一番近いところではですね、20章の26節と27節のところに、同じようなことが言われています。20章の26節27節ですが、25節から28節までを読んでみようと思います。39ページです。39ページの上の段の左側ですけれども、マタイによる福音書の20章25節から、そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。 あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、これは十字架のことをイエスもおっしゃってるんです。多分イエスもこうおっしゃったときに、弟子たちはそれがすぐに十字架のことだと思わなかっただろうと思います。お弟子さんたちはまだイエス様と一緒にずっと旅していくんだと思っていましたから、イエス様がまさかご自身が十字架にかかることを指して、多くの人の身の代金として命を捧げるんだというようなことを、十字架だと具体的に思わなかっただろうと思いますが、イエス様の方ではもうそのことを頭に置きながらおっしゃっている言葉です。この私はあなた方に仕えるためにこの私の命を用いている。だから本当に偉い人、本当に神様の前に大きくなりたいものはみんなに仕えるものなんだ、みんなのしもべになっていくんだという言葉が、今日のところで、再び繰り返し語られるわけです。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は仕えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へり下るものは高められるのだ。ただお一人のイエス様が私たちの誰にとっても先生です。そしてじゃあその先生であるイエス様の前で私たちはどうなのか、お互いに兄弟姉妹なんだというふうに教えられます。8節のところです。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとはみんな兄弟なのだ。私たちは兄弟姉妹なのです。イエス様が身の代金と、私たちの身の代金として十字架にかかってくださって、その身を捧げてくださった。そして一人もさえ惜しまなくても、あなたが大事なんだと言ってくださる神様があなたの上にもおられるんだよということを教えてくださってるんです。私たちはそういう言葉を週ごとにこの教会に集まって聞かされながら、実は神様の恵みのもとに置かれているもの、そのことを一回聞いてすぐに全部わかるっていうふうじゃないとしてもです、繰り返し繰り返し聞かされる中で、なんとなくぼやっとかもしれないけれど、神様がこの私を愛してくださってるんだなということを、知るようになっていく。そして私たちは少しずつ神様の深い愛と恵みのもとに置かれているものにふさわしい生活を送るように変えられていくんです。律法学者やファリサイ派の人たちは聖書の中にある掟を細かく数え上げて、613もの掟を取り上げて、それを指摘して、あとはあなたがそれを守って生きていけばいいんだというふうに突き放しました。背負いきれない重荷を人々に突きつけて、あとは指一本動かしませんでした。それに対してイエス様はおっしゃるんです。もしあなたが本当に神様に喜ばれたいと思って生きようとする、でもきっとその時にあなた自身が神様を忘れちゃうことが重荷になるだろう、重荷を負っているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私の首輝きは軽く、私の荷は軽いのだ。イエス様はそうおっしゃるんです。イエス様は私たちを掟から解き放って、もうあなたは関係ありません、聖書の言葉なんか関係なく自由に生きていけばいいんですとおっしゃってるんじゃないんですね。私たちにも背負うべき首輝きがあるのだとおっしゃいます。ただその首輝きというのは本当に軽くなってるんだよとおっしゃるんです。それはどうして軽いか、イエス様が十字架にかかるということを通して私たちの重荷をイエス様が共に背負ってくださっているからなんです。私たちが本当に この地上の生活の中でも始終いろんなことに迷ったり戸惑ったり困ったりしながら、自分が本当に生きる、本当によく生きるってどういうことなのかなって時としては分かんなくなってしまって、もうそんなことはどうでもいい、自分の思い通りにいってしまったらいいと思ってむちゃくちゃに行動してしまうこともありますけれども、またそれが自分の重荷になって自分に降りかかってくるわけです。私たちは自分の思い通りに生きたらこの人生に悔いはありませんなんて時々言う人いますけど、そんなことないと思います。自分の思い通りに生きたんだけど、あんなふうに生きなきゃよかったってきっと後で後悔するんですね。なんであの時私一時の気の迷いであんな自分の思い通りになんて生きちゃったんだろうって、あの時にもうちょっと分別があればって思うこと、私たちの人生の中に始終ありますけれども、しかしイエス様はあなたは自分の思い通りに生きるのがいい人生じゃないんだとおっしゃるんです。あなたの首輝きを背負って歩んでいくのが本当にいい人生だ。でもその首輝きっていうのは聖書の中の掟を一つ一つ数え上げて、それを全部暗記してそれを正しく言っていくことが、いい人生だって言ってるんじゃないんですね。この私があなたの人生に伴ってあげて、あなたの重荷を一緒に負ってあげるから、あなたは私の言葉を聞いて生きていきなさい、そういうふうに私たちを招いてくださるんです。だから私たちはこの教会にやってきて、毎週聖書の御言葉を聞いて、イエス様はこの私のために十字架にかかってくださって、今も復活して一緒に歩いてくださってるんだ、そう聞かされて本当にホッとさせられて、もう一度ここから与えられているこの一週間の生活をイエス様に十字架にかかっていただいたものとして、新しくされたものとして歩んでいこうという思いを新たにさせられるのではないでしょうか。イエス様が十字架の上で私たちのために、私たちの重荷を代わって引き受けてくださいました。そのイエス様に伴っていただいて、私たちはここからそれぞれの一週間の歩みに送り出されていくのだということを今日もう一度覚えたいと思うんです。そのイエス様に感謝をして、この私の主はイエス様です、イエス様に従って参ります、イエス様と首輝きを共にしてこの私の一週間の歩みをここから歩んで参ります、そのように私たちは感謝しながらそれぞれの新しい歩みに向かっていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちがこの与えられている人生を、あなたを忘れてしまい、あなた抜きで生きてしまうために過ちを重ね、本当に重くしてしまうそのさなかにあって、私たちの重荷をあなたの側に引き取ってくださるために独り子であるイエス様を送ってくださいました。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださり、その出来事を指し示しながら、あなたはこの私と一緒に生きるのだ、それがあなたの重荷が本当に軽くされて生きる秘訣なのだと語っていてくださることを感謝いたします。どうかイエス様に伴われ、あなたの愛のもとに持ち運ばれている、その中を私たちが今日生きていることを覚え続けることが許されますように。私たちの記憶力は本当に弱く、いつも気がついたらあなたのことを忘れているような、そんな情けない者たちですけれども、しかしそれでもあなたが本当に私を愛してくださるのだと聞かされたときに、その通りだと思い起こすことができることを感謝いたします。どうか私たちの生活の中に、あなたが本当に私たちの命の主であり、私たちを深く顧み愛し支え持ち運ぼうとしてくださっていることを覚える、そのような様子がをお与えくださいますように。生活の節目節目、ところどころにあなたの恵みを思い返し、それを数え、あなたに支えられて生きていく、そのような幸いな道をたどる標識を置いてくださいますように お願いいたします。主イエスキリストが私たちのために十字架にかかりよみがえってくださった、そのこと私たちが忘れてしまうときにも、イエス様はなお真実に救い主としての御業を行い、私たちに寄り添い御言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちが御言葉を聞きながらこの地上の生活をなお歩んでいくことができますように、そして今日私たちに与えられているこの心と体を用いて、あなたの愛を周りの方々にお裾分けしながら歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。